皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はまずは時間を作ることという話です。この話は前にも何度もやった覚えがあるんですから、とにかくこれからの時間はですね、もう極左による縛りも極右による縛りもなくなってきて、グローバリゼーションによる縛りもなくなってきます。まあ、なくなり始めてますね。でそうすると次のことをいろいろやらなきゃいけないわけで、まあ、知っていってみてあってをやりましょうということを申し上げておりますが、まあ、それ以前に大切なことは時間を作ることなんですね。ここがだからなかなか矛盾を抱えるところなんですね。なかなか生活が大変っていうことだし、あとそれから、まあ、仕事も大量になるということになりますとね、こう時間を作るっていうことがね一番大変になってくるわけですね。とにかくもう朝から晩までね、こう作業をしっぱなしということがすごく大切になってきますんで、まあとにかく今こういう状況でね、未来をどう作るかって言ったら、まずその生活でも仕事でもよく工夫をしてやっぱり時間を作ることですね。物事ってですね、やっぱりなんかそのやり方一つでだいぶその時間って違うんですね。例えばその皆さんも地域のお祭りとか学園祭でですね、模擬店ってお出しになることだと思いますけども、まあ、模擬店ってのは素人が集まってなんかそのお料理出すわけですね。で、まあ、にわか作りのお店でありますから何事もスムーズにいかないわけでありまして、よくお昼時になりましてですね、たくさんそのお客さん来るとですね大混乱になりますね。まあ、模擬店は空いてる時はいいんですね。空いてる時はですね非常に楽ちんなんでありますが、お昼時なんかになってお客さんが大量に来るようになりますと、もう大混乱でですね、まあまともにその食事出せないなんてこともあるし、あれがないこれがないで大騒ぎになっちゃうことも珍しくないんですね。ところがそのプロがやってるお店ってですね、その一番お客さんが来る時間、例えばお昼休みの1時間なんかにもう大混乱とか全くなしに、要するに普通の混乱もなくさっさっさっさとですね次々と料理を出してるんですね。その手際の良さっていうか円滑さっていうのが、これがプロの仕事だと、まあ、いつも見てて思うんですね。すなわちこの物事にやっぱり仕事のやり方ってのがありましてですね、同じように料理を出すんでも素人のやり方とプロのやり方はおのずと違うんですね。道具はそんなに違わないことも多いですよね。使ってる道具にそんな違いもあると思いませんが、やっぱり何が違うかっていうと段取りが違うんですね。段取り7部とか段取り8部とか、まあ思う人は段取り9部なんて言った人もいましたけどね、とにかく段取りが違うんですね。事前に段取りしておくとですね、その時非常に短い時間で非常に効果的にいい仕事ができるんです。で、段取りしてないとですね、その現場に行ってから、おあれが足んないから買ってこいとかですね、これ向こう持ってけとかですね、段取りしてないことによる混乱というのはものすごくやっぱ多いんですね。ですから器用さとかいうものは確かに重要でね、テキパキ体とか手が動くっていうことも当然大事になりますが、多くの場合ですね、この時間が足りなくなるっていうのは段取りが悪いからなんですよね。例えば料理を作るときに前の料理ちゃんと片付けてなかったら洗い物から始まりますよね。これは大変だし、これからなんかその朝短い時間になんか料理作ろうと思ったら、やっぱ前の日にですね、夜でもね、その次の朝使うものはちゃんと用意しておくべきですよね。そしたらパッとそれ出して短い時間で調理できるでしょ。だから調理するときに何をどんな順番でやるか事前に頭の中で横演習しておくべきですよね。これをやってあれをやって、それで時間費やしてやれない、今度別のことをやるとかですね、頭の中でこのまあ作業の順番を全部イメージしていけば、まあ、混乱するってことはないですよね。で、何事もですね繰り返していくとかかる時間っていうのは短くなるんですよ。だから最初は目いっぱいの時間かけて やってもですね、同じことを繰り返していくとだんだんだんだんかかる時間が少なくなってきますから、それを見越してですね、まあ次の新しいことをやるっていうことや、もうそれは結構なことですね。なので段取りっていうのはですね、ちゃんとやっておくとですね、で仕事で滑らかに進んで しかも滑らかさっていうのは経験を積み重ねるとさらに向上していきますから、さらに新しいことができるようになって、だからより短い時間でより効果的なその生活や仕事ができると、こういうことになってるんですね。でこの段取りにはですね、自分一人でできることと自分一人じゃできないことがあるんです。まあ、仕事なんかと前工程の人の仕事があってね、これがねないと次は仕事できないってあるでしょ。例えばトラックなんかだとね、荷物待ってるわけね、荷物がつかないとですね、これあれですよね、トラック運べませんから、運べませんから、荷物待ってる時間がずいぶん長いわけですよね。とこれどうするかって言ったら、それトラックのドライバーに頼んでも難しいですよね。そのやっぱりその運送会社とそれからその荷主の会社で話をして、どうやったらその荷待ちの時間を減らすことができるか、だから要するに製造会社の方とそれから運送会社の方でよく打ち合わせをして、いつどんなタイミングでねトラック来ればさっと荷物がこのまあ運び出せるのか、やっぱお互いにその調整しなきゃいけませんよね。まさにその仕事の仕方の段取りをその荷主の会社とトラックで合わせておかなきゃいけませんでしょ。これがちゃんとできなければ、そもそもだからまあ時間短くね、効率的効果的に物を運ぶってことそもそもできないですよね。でそういうのっていうのをやっぱり拒むような荷主ってはろくなもんじゃないですよね。だからまあ何て言いますかね、今後だからいろんなことを考えてくるとね、その仕事の段取りだってこうみんなやっぱり一致協力してやんなきゃね、仕事の段取りってのは良くなんないわけで、だからそのみんな協力しなければ誰にとっても無駄な時間が増えて、無駄な行動が増えてって、結局それってですね、新しい人生を構築することにおいて大きな障害になっていくんですね。だからそうなってくると、お互いに気の合う仲間、お互いに共同体を作ってる仲間でやらないと面倒くさくてしょうがないと。要するにこう何て言いますかな、余計な手間と余計な時間がかかるばかりで、全然そのいい仕事にならないということになっていくわけですね。まあこうやって要するにその時間っていうのもですね、自分一人でやるだけじゃなくてね、自分の前と後ろ、工程の前と後ろと協力してですね、やっぱり迅速に物事をですね運べるように、そのスムーズに物事へ行くように協力しなきゃいけないわけであります、わけないわけであります。でやっぱりチェクナリズムとかよく言われますけども、しかし実際にはですね、そのまあ非効率にやってると本人も疲れてくるんですね。あれ非効率にやってると本人も疲れてきて、結局のところはもう疲労困憊からですね、どうにもなんなくなるってケースが多いんですね。新しいことやる元気もないし、それからこの疲労困憊をですね克服する方法もなくて、まるでなんかね、鞘の変わらぬ石積みみたいな気持ちと行動を繰り返すしかないというところまで、言ってみればこう盲腸の中にはまり込んだような形でですね、物事が停滞してしまうってことがとっても多いんですね。だからこう肌から見てるとね、これはああしてそうしてああやればいいと思ってもですね、まあそれ言ってもですね、あんなこと絶対無理ですと、これしかありませんという非常にですね投げやりで、まあ何て言いますかね、未来のない発想と行動になってることがとっても多いですね。しかしやっぱりそのそこをあえて突破してですね、なんか新しいやり方でそのもっと効果的効率的に仕事ができる方法を試してみるとですね、いやこれうまくいったもんだと思うのがみんな普通なんですね。決してその効果的効率的にやらずにですね、投げやりに仕事することはいいと思ってる人ってまずいなくてですね、やっぱなんか効率的にできれば効果的にできればいいと思ってる人がほとんどですから、一つ成功する事例ができるとですね、だいぶ状況変わってきます。だからそのまあなんていうかね、一番初めのこの仕事の段取りをするにあたってはですね、どんな要因がこの仕事に大きな影響を及ぼしているのか、頭でよく考えることが大事なんですね。まあ縦のものを横にする、横のものを丸くしてみるとかですね、なんかいろんなその発想の転換によってですね、仕事の効率はだいぶ進むわけでありますね。だからその固定観念で思ってると、まあこの仕事をこれ以上改善しようもないと思うんですが、まあよその業界の経験とかね、外国の経験なんか見ながらやるとですね、ああだいぶ全然違うなということすごく多いんですよ。だからまあそうやってですね、いろんな働きかけをしながらですね、人々がまあ自分の 仕事をねより短い時間でできるようにですね、まあ、ちゃんとアドバイスして、で試させてみて、でその結果そのうまくいくという経験を、まあ、繰り返していくっていうことが何よりも大事でしょうね。でやっぱりこの熟練の向上とともにですね、必要な時間ってだんだん減ってくるんですね。手際が上がってきますから、必要な時間減ってきますから、でその余計なね仕事をしなくていい分、この新しく浮いた時間こそですね、まあ、新たなイノベーションとか、改善に使える時間なんですね。だからそのイノベーションの改善の時間がないっていうのは、やっぱり今の仕事のやり方を変える、それは今言ったように一人が変えるだけじゃなかなか難しいことがあって、組織全体あるいはよその組織と横断的に変えていかないと物事が成功しないってことはよくあるんですね。しかしまあそれを言うと今みたいにですね、もうあれですな コンプライアンスでがんじがらめのね組織の中でどうやってやるんですかって話出てきます。それは戦争中と同じですな。一つの軍需工場でも海軍と陸軍はそれぞれ機密があったから、工場の真ん中にカーテンを下ろして、こっちは陸軍こっちは海軍で一切交流しちゃいけないってやってたのはそうですね。バカみたいな話ですよ。で戦争終わって陸軍も海軍も消滅したでしょ。そこから、ま、新しい戦争業始まるわけで、ですから今のように極めてねこう分断化された縦の統制のルールの中でね、全部うまく最後まで物事から運営されるなんて決して思わない方がいいですよ。こんなものある瞬間なくなるんですね。例えば会社が潰れたら、そんな会社のですねコンプライアンスが一つもなくなるでしょ。でも誰かその新しい仕事やらなきゃいけないから、どっかでまた仕事は再開されるんですね。その時はその全くその今までの会社のルールなら違うルールになってるでしょう。ですからそのそもそもルールをね責任にして、ルールの責任にして何もできないっていうのは、実はもう今の事件にはもうほとんど無意味なことで、もうルールはいつどう変わるか、変わってもいい時でありますから、本当に何が大切なのかっていうことをちゃんと分からなきゃいけないですね。でそれっていうのはやっぱりそのように努力をいりますね。物事仕事をよく見て、何をどうやったら成功に導けるのかっていうことをより本質的に理解しなきゃダメですね。この部分はなくてもいいぞと、ここはどうしても外せないとか、一見無駄に思えるようなある段取りがねどうしても大事だってことよくありますよね。反対にですね、そもそもこういうその、会議そのものはねなくたって十分だってこともよくありますよね。製品の品質なんかもそうですね。さっきの石川香織さんの新聞紙の話でもそうに分かるようにですね、要するに困るのは新聞紙が印刷中に切れることだから、切れないようにはどうするかっていうとこから始めればいいわけで、そのそれを抜きにしてね、やたらにその紙の厚さだとかどっかの強度とかそれに凝ってても、実は無意味なことなんだっていうことになりかねないわけですね。やっぱそんな風にしてですね、品質の基準なんかも今回は作り変えていくべきだと思うんですね。そうすると実は我々は相当多くの時間を埋めるんじゃないですかね。皆さんもちょっと自分の仕事や生活見てみるとですね、あまり生産的でない時間と仕事が生活の、まあ、出来事が多いように思うんですね。例えばなんかスマホ見るっていうのもですね、別に見ちゃ悪いとは言いませんけども、スマホだけ見ててもあんまり人生良くならないですよね。それからなんか食べ物食いたいって1時間も2時間も行列してる人いますよね。なんか他に食べるもあるんじゃないかと思うんですよね。そんなに行列してまで食べるものってまずないと思うんですよね。明らかになんか時間を無駄にしてると思うんですね。それからなんか仕事なんかでもですね、まあ昔みたいに余計な報告書をねたくさん作らなきゃならないっていうこと、これはだいぶ減った感じがするんですけども、しかしやっぱりそのそもそもですよ、これで本当に売り上げにつながるのということよくわかんないような仕事たくさんあるしね、だから無駄な仕事もやっぱり依然として結構ありますよね。セクショナリズムが生み出す無駄な仕事ですね。だからまあなんていうかな、よく考えればこれをいらないってことまだまだあるのに、やっぱりそれやってることっていうのはどんな組織でも結構多いんじゃないですかね。あともう一つは、これ逆の意味に聞こえるかもしれませんけども、もっと大事なことやんなきゃいけないのにそれやってないってことですね。なんか細かいことばっかり熱心で、そもそもそのもっと大きなところをやんなきゃいけないってことありますよね。例えばそのこれから津波が来ると、家の中掃除していたと、掃除が終わるまでですね家から出られませんなんて言ったら、そのうち津波来ちゃいますよね。 津波警報を聞いたらですね、いやそれは家の中掃除してようか食事してようがすぐにそこから出て逃げるべきでありましょう、まだ掃除が終わらないからとかまだ食事が終わらないからなんて言ってたら津波来ちゃいますもんね。こういうことって世の中多いんですね。なんかその今こういう時ってもう時代もどんどん変わってるし、デフレからインフレに変わってるから、そもそも生き残る以上のこと、生き残りを含めてね、これからますます発展するためには今のままでいいっていうことはあまりないかもしれないんですよね。前々からこういう時代に来ることを考えて対策して行動したところはともかくですね、デフレ時代の発想でやってたものの多くはですね、今回全面的な見直しが必要なはずです。原価も上がり、賃料も上がり、それからあれですね、電気代も上がり、もちろん人件費も上がってるわけでありますから、なんか今までのビジネス、今までの商品で全然成り立たないっていうこともいくらでも今あるはずなんですね。そうすると細かいなんかついつま合わせの仕事をしてても全く意味なくて、そもそも新しい商品と新しい売り方を考えない限り生き残れないと、すなわちインフレの津波がもうやってきてると、デフレ終わってインフレの津波がやってきてると、インフレの津波がですね足元来る前に新しい仕事を構築して今のところから出て新しい、まあ家って申しますか、新しい仕事を構築しないと流れ去ってしまうっていうところがすごく多いように思うんですね。バブルの崩壊なんかいつもそうなんですけども、まあ不動産デベロッパーから金融機関からですね、とにかく弾けて会社がなくなるまでそこにいるってこと珍しくないんだよね。さっさと畳んでですね、よそへ逃げりゃいいものですね。そもそもバブルになったらそもそも商売畳んでどっか逃げりゃいいものですね。バブルになるともっと一生懸命稼ぐやつが多いんだよね。バカじゃないかと思いますよ。あれみんな最後流されちゃうんだから。どれだけ多くの人たちがね、過去何百年の間バブル経済の崩壊でひどい目に遭ってきたか。中心にいる連中だって相当ひどい目に遭ってますからね。まあアリと同じでですね、なんかよくわかんないんだね、先々のこと見えないらしくてですね。でもまあそれは そいつはそれでしょうがないですね。まあそういうもんなんですから、やっぱりそういう状況になってきたら、おお、これバブル崩壊するんだと、バブル始まったら最後崩壊しますから、その先のことを考えていかないと。だからやめるものやめないとね、物事やめれば結構時間できるんですね。今までやってたことやめるとですね、結構時間ができます。でその時間やっぱ有効に使わないとね。だからそのそもそも時代が変わるときは今やってることを続けていいのかどうか、まずその点検はものすごく重要ですね。今やることを続けるべきか続けざるべきか、この点検はものすごく重要だと思います。これなくしてですね、おそらく、次向けてなんかいろいろやっても最後なんかあれがないこれがないっていうことで終わりになっちゃうこともあり得ると思うんですね。だからやっぱり何か未来に向けてそもそも今一番何が大事なのかと、ゼロベースで考え直しても全くそれはおかしいことではないと思います。ですからそういうなんかゼロベースでものを考え試行錯誤するというその時間はどうしても作んなきゃいけませんね。ということは何かはやめなきゃいけないんだよね。何かをやめることによって新しい未来を考え試行錯誤する時間が生まれてくるんです。やっぱりその人間ね、24時間時間は一定でありますから、全体の時間の総量変わりませんので、あと時間の使い方だけの問題でありますから、スクラップ&ビルドでやめるものをやめないと本格的な新しい未来に対する構築ってはできるもんじゃないですね。生地変な作業だけやってるとですね、必要な変化を見逃してしまって整然とですね終わりの日を迎えると、整然とジムを取りながら整然と終わりの日を迎えたなんて話は昔からいくらでもありますからね。それは誠にもって情けない話でありますから、もっと積極果敢に動いていただいた方がよろしいと思いますね。まあ知って言ってみてやってをやるのも、まあ当然時間がいりますよね。時間がないとできないんで、やっぱ何かやめてみるってことですね。どっかの時間を切ってみる。それからやっぱり時間を工夫するといいですよね。海外なんかね、特にヨーロッパとかアメリカ行くと時差が半日近くありますから、あれ時差半日ぐらいあるとですね、寝てるか起きてるかよく分かんないかなんですよね。時差を受けて寝てるか起きてるかよく分かんなくなって、結構だから自由な時間って増えるんですよね。夜中に目覚めてみたりね。まあなんかあれもいいこととはあまり思いませんけども、まあこう時間のリズムがねずれてくるとですね、なんか時間って結構増えるもんですよ。いつも眠ったいっちゃいつも眠ったいんだけど、まあ時間はありますよね。まあそんな不思議なこともありますしね。まあ今後だから、まあ、世界中 今もう不景気でね、随分アメリカなんか人の解雇、まあ、中国はもっと、中国はもっとすごいですけど人の解雇進んでおりますから、時間はたっぷりあるわけね。このたっぷりある時間をどう生かすかっていうことですね。ひらめきっていうことがあるから、積み上げて、時間を積み上げることで何か未来が生まれるっていうとは限らないですね。やっぱりなんか、しかしこの、まあ、せっかくの時間をどう有効に使えるかですね。有効に使わないと未来生まれませんので、時間の使い方も、まあ、当然大事になってきますが、まあ、とにかくまずは時間を作ることですね。これからやらないと未来は何も生まれないんじゃないかなと、こう思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、まずは時間を作ることということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。